本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編172節です。私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいから。アーメン。あなたの仰せはことごとく正しいからは、神様のすべての言葉はことごとく正しいからを意味します。神様の言葉が正しいのは、神様が正しい方であられるからです。聖書は正しいお方であられる神様についてこう証ししています。イザヤ書5章16節は、聖なる神は正義によって自ら聖なると証しします。ここでの正義によってと本文の正しいからは、同じ語源を持つヘブライ語ツエダカーを訳した言葉です。ですから、正義によってと正しいからは同意語であると理解されても差し支えないと言えます。聖書においてツエダカーとツエダカーから派生された名詞形は、主に正義また義で訳されました。神様の正しさ、そして神様の言葉の正しさを理解するためには、正義また義と訳されたヘブライ語ツエダカーの用例を確認する必要があります。正義また義は神様の属性でありますから、正義をなされることは至って自然なことであります。それはまるで慈しみ深い神様が慈しみを、恵み深い神様が恵みを注いでくださるのと同じです。イザヤ書45章21節は、神様から御自ら正義の神と仰せられました。イザヤ書45章21節です。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いては他にはいない。神様は正義の神、救い主、私を置いては他にいないとあります。では主は誰に正義を行われるのでしょうか。私たちはその答えを詩編99編4節で確認することができます。王の力は裁きを愛する。あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。ここで言うヤコブとは、一人の人物を指しているのではなく、イスラエルの民族を意味します。ですから、神様はご自分で選ばれた民の中で正義を行われます。争奪すれば、こういう質問される方がいるかもしれません。神様はお選びになった民にだけ正義を行われ、そうではない人に対しては正義を行われないだろうかと、皆さんはどう思いますか。神様はすべての人の中で正義をお示しになられます。ただご自分で選ばれた人には特別な正義を行われます。これはまるで神様はすべての人に恵みを注いでくださるが、ご自分で選ばれた者には特別な恵みをお与えになられるように、その違いで理解していただければ良いのではないとは思います。それでは、主が選ばれた者に行われる特別な正義とは何でしょうか。人が神様が行われる正義を受ければ、それは特別な正義となり、受けなければ特別な正義にはなりません。これは救いを得る前までは知り得なかった神様の特別な恵みを、救われてから自分が救われたのは神様の特別な恵みであることに気づくことと同じです。神様の特別な正義を理解するには、主が一番先に正義を行うようにと命じられた人が誰かを知る必要があります。 そして神様がその人を選ばれた目的を知らなければなりません。その人はアブラハムです。創世記18章19節で主がこう仰せられました。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。正義と公正に該当する言語はそれぞれツェダカーとミシュパートです。この単語は聖書の他のところではほとんど公義と正義と訳されています。そして主の道は神様が望まれること、人として当たり前に行うべきである神様の命令を意味します。それが正義と公正を行うことであります。神様はアブラハムを通じて彼の子らと後の家族とに主の道を守らせるために、正義と公正を行わせるためアブラハムを選び出されました。彼の後の家族とありますが、この言葉は言語的意味では子孫を意味しますが、アブラハムの家に属して共に暮らしている人からしもべたちまでも含めることができます。後の家族とは家長の統制下にある人々であるため、アブラハムが信仰教育を行うことができる対象でありました。このことを今日私たちそれぞれに当てはめてみると、神様が私をお選びになった理由は、私がアブラハムのように主が命じられた、人が人として行うべき主の道、その正義と公正を行うことは言うまでもなく、私の家族に、そして私が属している共同体の人に主が命じられた、人が人として行うべき主の道、つまり正義と公正を行わせるためであります。そうするためには必要なものがあります。自分がまず正義と公正を行う人になければなりません。人はどのようにして正義な人に、または公正な人になることができるでしょうか。私たちはどのようにして正義を行うもの、または公正を行うものとなったのでしょうか。正しいものとなるためには、義なる神様との正しい関係の中にいる必要があります。5月の第1日曜日、家庭手術礼拝でチョンハンジョ牧師が父としてダビデの人生が正義な人生であったことを伝えられ、正義の人生とは神様と正しい関係を結ぶ人生であるとおっしゃいました。神様と正しい関係の中にある人生こそが正義の人生、または公正な人生です。ではどうすれば義となる神様と正しい関係のうちに留まることができるのでしょうか。この質問に答える前に、まず知っておくべきことがあります。それは神様がアブラハムに彼らの子らと彼の後の家族とに主の道を守るように、正義と公正を行うようにアブラハムを呼ばれたように、イエス様が弟子たちを呼ばれた目的もこれと同じです。イエス様が弟子たちに与えられた大宣教命令は、神様がアブラハムに主の道を守り、正義と公正を行うよう命じたことに違いはありません。マタイによる福音書28章18節から20節の御言葉です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は大宣教命令で2つのことを命じられました。第一が、あらゆる国の人々を弟子としなさい。第二が、 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。です。第一は正義を行いなさい。に該当し。第二は公正を行いなさい。に該当します。ところが、神様のお選びを受け、主の命令を行うべきアブラハム、そしてイエス様の命令を行うべき弟子たち皆に、神様とイエス様の命令を行う前に先行されたことがあります。その先行されたことがなされていなければ、アブラハムの子らと彼の後の家族、そしてあらゆる国の人々に主の道を守らされること、正義と公正を行わせることができませんでした。神様がアブラハムに創世記18章19節のことを仰せられる前、主は長い間子が与えられていなかったアブラハムに、あなた自身から生まれて出てくるあなたの後を継がなければならない、さらにあなたの子孫は天にある数えることができない星のように増えると約束の言葉を仰せられました。主がアブラハムにこのことを仰せられた時の彼の年齢は75歳から85歳の間であると言われています。またアブラハムの妻サラは彼より10歳若かったとはいえ、子を授かることもやはりもはや不可能な時期でした。そういう状況であったにもかかわらず、アブラハムは神様の与えられたその約束を信じました。すると約束を信じ疑わないアブラハムの信仰をご覧になられた神様が、彼の信仰についてどう思われたかについて創世記15章6節がこう明かしします。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この御言葉での彼の義はアブラハムの義です。義と訳された単語がヘブライ語のツェダカです。ですからアブラハムの義または正義は神様の恵みによる信仰によっての義です。イエス様の弟子たちと私たちも同じく恵みによる信仰によって義とされました。私たちはこれを信仰義人と言います。旧約時代にも新約時代にも変わらない神様の恵みです。全世界の多くの人たちがアブラハムを自分たちの祖先と思います。イスラエル人とムスリム人、そしてキリスト教徒がそうです。アブラハムと彼の妻サラの間で生まれたイサク、そのイサクの子ヤコブの子孫であるイスラエル人、そしてアブラハムとサラの奴隷ハガルの間で生まれた子イシュマエルの子孫である人々たちが同じくアブラハムを自分たちの重要な祖先と思います。ところが系統的にアブラハムと何の関わりもない非ユダヤ人のキリスト教徒がアブラハムのを父の信仰の父とする根拠はどこにあるのでしょうか。それは神様が主を信じる者を信仰の父アブラハムの子孫にならせてくださったところにあります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなくという聖書の言葉が明かしするように、私たちはイエス様を信じる信仰によって神様がアブラハムに立てられた約束の民になったのです。アブラハムが彼の子らと彼の後の家族に命じたこと、つまり主の道を守らせ正義と公正等を行うようにと、イエス様が弟子たちに命じられたあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいの使命を成し遂げるためには、それに先駆けてアブラハムも弟子たちもそして私たち自身もまず信仰によって義とされなければなりません。信仰によって義とされた者だけが主の道を守り正義と公正を行うことができます。信仰によって義とされた者だけが信じない人々が 信仰によって義とされるように導く信仰の通路としての役割を担うことができます。ですから神様が正義と公正を人に行われるのは、罪人を信じさせてくださり、義としてくださり、そして救われることであります。また人が人に正義と公正を行うこと、それは信徒が主を信じない人に義であられる主の御言葉を伝えることで、その不信人者が主の御言葉を信じることによって義と認めることを意味します。つまり人が正義と公正を行うということは、自分の力でするものではなく、神様の正義と公正の通路になることです。正義と公正は救いと直結しています。正義と公正の衣は救いの衣と一緒にセットできる衣であることがわかります。説教の冒頭で触れましたイザヤ書45章21節の御言葉を覚えていらっしゃることと思います。神様は、私は正義の神、救いの神と仰せられました。神様が正義を行われること、それは救いを与えてくださることであるのを私たちは知ることができます。イザヤ書62章1節でも、正義と救いが同一線上にあることを確認することができます。イザヤ書62章1節の主のお言葉です。シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まらない、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。主が罪と咎によって滅びたエルサレムに義と救いが回復されるために黙り込むことも休むこともしないと宣言されておられます。具体的にどのようになされていかれるかについて、イザヤ書62章2節で教えてくださいます。お読みいたします。その時国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。ここであなたの義とは、救い主、メシアであられるイエス様の義を意味します。神は後に来られるメシアであられるイエス様を通して正義、すなわち救いをもたらそうとおっしゃっておられます。予言された通り、イエス様はこの地に来られ、弟子たちをお呼びになり、弟子たちに正義と公正を行われ、弟子たちにあらゆる国の人々を弟子とし、正義と公正を行うように彼らを教えなさいと命じられました。弟子たちはイエス様の命令に忠実に従いました。その結果、今日に至るまで主の弟子たちの弟子たちに、これまで主の弟子たちの弟子として続いてきた教会の信者たちが公義と正義を行い、他の人々に公正と正義を行う人となるように恵みの通路として生きています。このように信仰によって義と認められた人が他者の信仰義人と救いの架け橋となります。詩編119編の記者は、神様を信じることによって義と認められた人でした。詩編119編121節の前半部を見ますと、詩編の記者は、私は公正と義とを行いましたとあります。これは詩編の記者がまず義と認められたから、すなわち彼が義なる神様と正しい関係の中にあったからこそ、彼は公正と義を行うことができたと告白しているのです。神様がアブラハムに命じられた正義と公正の実行の命令が千年の時を経て詩編記者にも受け継がれたんです。そして4000年が経った今日の私たちにまで主の命令は受け継がれています。またイエス様から大宣教命令を預かって弟子たちの視点から見れば、2000年の時が経ち、 後のクリスチャンたちがイエス様の大宣教命令の使命を果たすために使えています。そしてこの神話は次の世代へと継承されることでしょう。いつまででしょうか。それは主が再び来られる時までです。公正とともに言及された義は神ご自身がなされた御業の義です。不義の状態がなぜ生じたのかを考えればもう少し義を理解しやすいかもしれません。この世が不義な世であるとするなら、その理由は世が神様の御言葉に従わないからであります。反対に主を愛し、貧しい人、弱い人、社会的な弱者とされる人々から目をそらすことなく彼らを支えるなどで隣人を愛しなさいと言われた主の言葉を実践すれば、この世は義の世界になります。義なる神にあって義とされた人、すなわち義の人が行うべき義、それは神様の御言葉を実践することです。今日の本文の御言葉にも公正と正義を行おうの意味が内包されています。172節です。私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいから。歌には歌詞があります。私の舌はあなたの御言葉を歌う。この表現は主の言葉をメロディーに合わせて歌うことだと言えます。私たちは賛美歌やゴスペルを歌うとき、歌詞を舌と口で歌います。歌は結局歌詞を舌と口で語ることです。歌うようにしてくださいと訳されています。言語アナは聖書の他の箇所においてはほとんどの場合答える語ると訳されています。今日の本文172節です。歌うようにしてくださいと訳したのは前の171節との対句を考慮し訳したためです。172節は私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください、あなたが私に身を着てを教えてくださるからとあります。賛美が溢れるようにしてくださいと並べて対応させるために歌うと訳しましたが、本来の意味は語るです。私たちがあなたの御言葉を語るは、言い換えれば福音を伝えること、主の証人になることです。私の舌が主の言葉を語るとき、世の人々は主の言葉を聞くようになります。世の人々は主の言葉を聞くことで主なる義なる主の御言葉を通して義と認められることができます。ですから私の舌はあなたの御言葉を歌うは、主の御教えを実践行うことでありますから義を行うことになります。同時に公正を行う出発点となります。なぜなら信仰は聞くことから始まるからであり、その信仰によって義と認められ救いに至るからです。今日の本文で主の仰せはことごとく正しいとありますが、これは主の御言葉によって救われるようになるという意味です。そういう意味で私たちが主の道を守り、主の言葉を語るとそれを見て聞く世の人々が救われるようになります。ですから私たちが主の言葉を語ること、それはすなわち救いの通路になるということです。イエス様の弟子たちは2000年前イエス様が復活され天に上げられて行かれた後の五旬節の日に一箇所に集まりました。その時主が約束された聖霊降臨の御業が起こりました。今日はこの日を覚え、聖霊降臨の主日ペンテコステ礼拝として主に捧げています。ペンテコステとはイースターの主日から始まり50日目になる日です。今日がイースターの主日の後7週目が過ぎた主日です。2000年前五旬節の時、使徒ペテロがイエス様の大宣教命令に従い世界各国から来た人々に主の御言葉を語りました。 つまり説教をしたということです。その場面を私たちは使徒の働き2章38節と40節で確認することができます。お読みいたします。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。使徒ペテロが自分の舌で義なる神様の言葉を語りました。これは主の命令を実践したことですから、正義を行ったことになります。主の御言葉を実践する正義を行うと、それに続いて公正を行う出来事が起きました。使徒ペテロの説教に従って人々がどのような反応を見せたのかを、使徒の働き2章41節がこのように証ししています。そこで彼の言葉を受け入れた人、者は、バプテス様を受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。使徒ペテロが自分の舌でこの主の御言葉を語ると、主の言葉を受け入れた人々がバプテス様を受け、主を受け入れました。主を信じた人の数が3000人ほど加えられました。これが正義を行ったことです。ペテロが先にイエス様を救い主と信じたことによって、主の前で義と認められ、その後自分の舌で主の御言葉を語ることで、つまり公正を行ったことで、主の御言葉を聞いた人たちが義と認められ、救いを受けるに至りました。信じない人々に福音を伝えて、その人たちを信仰の道へ導き、義とならせるための通路となりましたから、公正を行ったことなのです。参考までですが、公正を行うことが主の御言葉を行うことですから、そこには多くのことがあります。救済、奉仕、使えることなど、主の御言葉をそれぞれが与えられた場所で行うすべてのことがそれに当たります。自分の人生をもって行いをもって主の御言葉を伝える人も同じく公正を行う人です。私たちはどうでしょうか。主の命令に従って正義と公正を行っていますか。正義と公正を行っていないなら、ご自分が今義なる神様と正しい関係にあるかを確認する必要があります。私たちは義なる主の御言葉を信じて、義と認められた人、救われた人になったのではありませんか。義と認められた者として、義を認められていない者に正義と公正を行わなければ、神様がアブラハムに立てられた約束の民だと、そして主の弟子だと言えるでしょうか。私たちの家族や隣人、兄弟体の中で義と認められていない人々に対して、私たちは正義と公正を実践していかなければならない使命を受けているものです。私たちがキリストに結ばれて一つの体を形作っているものであれば、自分の人生を持って主の御言葉を伝える方針に使えるのは当然なことではないでしょうか。神様の御前で自分の靴を脱ぎ、教会の中でだけでなく、教会を出てそれぞれに主が与えられた生活の場において、人を愛し、自己犠牲で扱えるとき、正義と公正を行う人になります。主は私たちが正義と公正を行うことを、この礼拝堂で礼拝を支えることよりももっと喜ばれます。箴言21章3節の言葉です。正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。健康や時間、その他の条件が許さず奉仕できないと考える方々は、ペンテコステの聖霊降臨の御業を思い出してみましょう。環境を超えて助けてくださる聖霊様に従い、教会内外で奉仕をし、正義と公正を行う神様の約束の民、主の弟子となることを願います。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、 罪によって滅びる存在であった私たちに正義と与えてくださり、信仰によって義と認めてくださり、救いを与えてくださり、感謝いたします。神様が義であられるがゆえに、あなたのなさることすべてのことは義であります。神様義であられるがゆえに、あなたの仰せはことごとく正しいです。神様の御言葉が正しいですから、私たちの舌が主の御言葉を語るようにしてください。正義のと公正を行われる神様が、私たちに正義と公正を行うように命じられましたから、私たちが主の命令に従い、正義と公正を行うものとなりますように。そして神様の約束の民、主の弟子としての使命を忘れることがありませんように。私たちが生きるこの世は暗闇と死の影の下にあって、信仰によって義と認めてもらえていない人が多くいます。主よ、私たちの舌が主の御言葉を語り、私たちの奉仕と人生が主の御言葉を伝える道具となりますように。私たちの小さな働きが、まだ主を信じない家族、隣人、共同の人たちを公正と正義の人に変えられる恵みの通路となりますようお願いいたします。そうして100周年記念教会が教会の使命を果たす教会となり、信仰らしさ、牧会者らしさ、教会らしさを成していけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。